アパートの住人。これは知人から聞いた話。その頃の彼はかなり貧窮した生活を送っていた。それまで勤めていた会社を辞めてから再就職はなかなか決まらず、安い時給のガソリンスタンドで働くのが精一杯だったようだ。いつも朝7時にガソリンスタンドへ向かい、ひどい時には夜の11時まで働いた。もちろん完全な休みの日もあったが、その頃彼には特にやりたいことも、そしてお金もなかったので、アパートの部屋でぼーっとしているのがほとんどだった。そんな彼が住んでいたアパート、家賃は毎月1万円未満、駐車場付き、部屋に水洗トイレ付き。そんな条件で探したのがその時住んでいたアパートだった。駅からも近く、スーパーマーケットも近くにあった。だから利便性は良かった。ただ建物は古く、2階建ての木造アパートで部屋数は20部屋以上あったが、実際に住んでいるのは彼ともう一人だけ。そのもう一人の住人には会ったことはなかったが、台所は共同タイプだったが、料理などしない彼にとってはさほど問題にはならなかった。朝早くからバイトに行って、午後11時半にアパートに帰ってくる。食事はすべてコンビニでパンや弁当を買って済ませた。2日に一度近くの銭湯に行ってのんびりと風呂に浸かるのだけが楽しみのような生活。そして銭湯から帰ると、帰りに買ってきた缶ビールを一缶だけ飲んですぐに寝た。部屋には小さなテレビはあったが、あまり見る気はしなかったという。そしてある日、彼は異変に気づく。彼の住んでいるアパートには彼ともう一人の住人しかいない。それなのになぜかその夜トイレに起きると、廊下からざわざわとした大勢のひそひそ声が聞こえてきたという。まるで小声で誰かの噂話でもしているかのように。彼は少し気になってしまい、部屋のドアの近くで息を殺して聞き耳を立てた。するとその声の中に間違いなく彼の名字を話している声が聞こえた。もちろん彼の名字はそれほど変わったものではなかったが、それでも自分の名字に対してひそひそと話されるのは気分が良くない。気持ち悪くなった彼はわざと分かるように部屋の明かりをつけたという。するとその瞬間、その声は全く聞こえなくなり、完全に静まり返る。不思議に思った彼は少しだけドアを開いて廊下の様子を確認した。するとそこには大勢の人の姿はなく、廊下の左から2番目の部屋の前に一人の女性が立っているだけだった。実はそれまで生活サイクルの違いからか、同じアパートに住む住人の姿を見たことがなかった彼は、あれがもう一人の住人さんなのかな、そう思い軽く会釈した後、部屋のドアを閉めたという。そしてその晩はそのままトイレに行き、再び眠りについた。しかしそれから彼はバイト中も、その夜に初めて見た同居人のことをずっと考えていた。もちろんその頃はお金もなく、彼女もいなかったから、もしも同じアパートに住む女性と仲良くなれたら。そしてあの夜見た女性は年も自分と同じか少し若いくらいに見えたから、彼にとっては予想もしなかった若い女性との遭遇だったのかもしれない。 そしてそれから数日経った頃、彼がバイトから帰った午後12時近く、誰かが共同の台所で何かをしているのが見えた。それはあの夜見たもう一人の住人である女性だった。彼は思わず声をかけた。こんばんは、夜食でも作ってるんですか？と。しかしその女性は全く反応せず、台所で何かを洗っているようだった。だから彼は、あ、すみません、同じアパートに住んでいる〇〇というものです、と再び声をかけたという。するとその女性の動きが止まり、ゆっくりとこちらを振り返る。彼は思わず固まった。その顔は細い顔で美人ではあったが、何とも言えない気持ち悪い顔で笑っていた。目の焦点は合っておらず、口もだらしなく開いたままになっていた。しかし彼が固まったのはそれだけではなかった。その女性が洗っていたのは間違いなく何かの小動物の死骸だった。彼はそれを見てハッと我に返ったように、ああ、すみません、おやすみなさい、そう言って自分の部屋へと逃げ込んでしまった。彼はその時見たものがショックで、すぐに布団をかぶって寝てしまおうとしたが、そのうちに得体の知れない恐怖を感じ、部屋の明かりをつけると、しばらくはなかなか寝つけずにいたが、それでもバイトで疲れていたのか、知らないうちに寝てしまったという。そして真夜中、彼はドアをノックする音で目が覚めた。またしても廊下からはひそひそとささやくような声が聞こえていた。彼はそのノックの音が恐ろしくて、そのまま息を殺して聞き耳を立てた。するとノックの音に混じって誰かの声が聞こえた。
すみません、すみません。
それは先ほど台所で見かけた女性であることは容易に想像できた。だから彼はそのままじっと息を殺して固まっていたという。すると約1時間ほどノックの音が聞こえた後、ようやく静かになり、彼はそのまま疲れたように寝入ってしまう。そして朝になり、バイトに出かけるためにドアを開けると、そこには小さな鍋が置かれていたという。彼は怖いもの見たさで思わずその鍋の蓋を開けてしまう。するとそこには何か得体の知れない臓物を煮込んだようなものが入っており、何とも言えない異臭を放っていた。彼はそれを見て再び部屋の中に戻ると、トイレに駆け込み何度も吐いたという。そしてしばらくして気持ちが落ち着くと、そのままその鍋を左から2番目の部屋の前に置いたという。そしてそのままバイトに出かけ、帰ったのは夜の12時近く。運よくその女性の姿は台所にはなかったから、彼は急いで自分の部屋に向かった。するとその瞬間、左から2番目の部屋のドアが少しだけ開いた。真っ暗な部屋の中から誰かがこちらを覗いていた。それは紛れもなくあの女性だった。彼は思わず一気に走り出し、自分の部屋に駆け込むとすぐにドアの鍵を閉めた。 そしてその夜はテレビと部屋の明かりをすべてつけたまま寝たという。異変に気づいたのはそれからしばらくしてのことだった。うとうとしていた彼は部屋の明かりとテレビが消えていることに気づいてはっとして目を開けた。するとその瞬間、ドアをノックする音が聞こえてくる。彼は急いで部屋の明かりをつけようとしたが、どうしてもつかなかった。仕方なく布団にくるまってガタガタと震えていたが、突然ドアをノックする音が消えた。そしてそれと同時に、別の何かを軽く叩くような音が聞こえてきた。
え？
彼は思わず布団から体を出して周りを確認した。すると何かが部屋の窓に張り付くようにして窓ガラスを指の爪で叩いていた。
コツコツコツコツコツコツコツコツ。
その音は小さい音のはずなのに、まるで彼の耳元で聞こえているように大きな音として聞こえてきた。彼は思わず飛び起きるとドアの方へと走り、一気にドアを開けた。そして1階へと降りる階段の方へと走り出そうとした時、何かが階段を上がってくる音が聞こえてきた。硬い靴、まるでハイヒールでも履いているような音だった。彼はまるで金縛りにでもあったかのように、その音が聞こえてくる階段を呆然と見つめていた。するとその姿が見えてくる。それは紛れもなく先ほど窓ガラスを叩いていた女の姿だった。彼は弾かれたように再び部屋のドアを開けると一気に鍵を閉めた。部屋はなぜかいつもより暗く感じた。そして震えてしまうほど寒かったという。彼は目を凝らして部屋の中を見回した。すると閉め切っていたはずの窓ガラスが少しだけ開いていた。彼は戦慄した。そしてその直後、彼は部屋の隅に正座しているあの女の姿を見つけた。その姿を見つけたが、彼は全く動くことができなかったという。金縛りではなかったという。もうどこにも逃げ場がないという絶望感にも似た感情だった。彼はそのまま立ち尽くしていた。するとその女はゆっくりと立ち上がって彼の方へと近づいてきた。歩いているという感じではなかった。まるで動く歩道にでも乗っているような移動の仕方。そこで彼は初めてその女が人間ではないことを確信したという。その女は彼の顔の近くまで来るとゆっくりと彼に抱きつくようにして、
もう逃がさないから、
そうつぶやいたという。その瞬間彼は意識を失った。その女の体の冷たさとそのしわがれた声に彼の意識は限界を迎えた。そして次に彼が目覚めたのは暗闇の中だった。目覚まし時計のカチカチという音が、そこが彼のいつもの部屋だということを彼に教えていた。彼はまるで長い眠りから目覚めたかのように頭がぼーっとしていた。そして それまでに起こったことが全て夢だったのかもしれないと思ったという。そう、確かに夢ならばよかったのだろう。しかし次の瞬間、彼は再び悪夢の中に叩き落とされる。彼の部屋にはたくさんの人らしきものが正座していた。それらはひそひそとささやき合っている。そしてそれらの先頭にあの女の姿があった。彼はそのまま布団の中に顔を沈めて、そのまま朝まで一睡もできないまま過ごした。そして朝になり、部屋からあの女の姿がいなくなっていることを確認すると、そのままアパートの大家のもとに駆け込んだ。もちろんアパートを即刻解約するために。そして大家は一切遺留することもなく即座に解約に応じたという。そして彼はその際大家に聞いてみたという。2階の部屋に住んでいる住人というのは何者なのかと。すると大家はどうせ出ていくのだからと快く教えてくれたという。その話を聞いて彼は驚愕の事実を知った。あのアパートに住んでいたのは彼一人だったということ。確かにほんの1年前までは2階の部屋に女性が住んでいたらしいが、左から2番目の部屋などではなく1階の部屋だったということだった。しかもその女性はそのアパートの自室で自殺を図っており、結局自殺未遂に終わったが、後遺症はひどいもので現在も病院に入院して生命維持装置につながれているだろうということだった。それではあの女は一体誰なのか。自殺未遂をした女なのか、それとも全く別の女なのか、それは今となってはわからないということだ。ちなみにそのアパートは解体されることなく残っているが、完全に心霊スポットと化しており、そこに住む者は誰もいないということである。以上、アパートの住人という題名の話でございました。